田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中とさん、
はい、
ツイッター拝見しましたら、ワンコちゃんを抱っこしているもう優しいお顔の田中とさんが映ってたんですけどあの子は？
そうなんですよ、買ったんです。
家族が増えた。
はい、もうなんかなんて言うんだろう、結構もう5ヶ月とか経ってるんで、なんか成犬じゃないですか、なんですけどものすごいちっちゃくて、でものすごく安くなってて、ずっとこっちを見てたので。
あ、救ってあげたんですね。
娘がすごい欲しがってて。
あ、そうなんですか。
本当に帰るかどうかずっと聞きつつ、絶対大丈夫だって言うんで。
あのお写真、あの正面じゃなかったんですよ、そのワンコさんが、で、
はい、
そのお写真を見た時に、うちミニチュアダックスフンド の, あのクリーム色のミルクという16日に14歳になった。
あ、めっちゃ俺会ったことありますよね。
ありますよ、連れてきましたもん、
はいはい
はい、もう見せつけましたもん。そうそうそう、14歳になったばかりの、
すごい
のミルクの赤ちゃんの時にそっくりなんですけど、あれ、あのダックスさんじゃない、
ミニチュアダックスとチワワの
チワックス、
はい、
あらまあ、
ものすごいちっちゃいですもん
ね。え、はい、片手に乗りそうな。
え、もう大きくならないの？
なんか全然もうなんないっぽいですね。
あ、
もうちょっとだけ大きくなるけど、もうほとんど変わんないみたいですね。
あの大きさでほぼ成犬ということなんですか？
そうですね、もうなんか半年ぐらいするとだいぶ大きさが出来上がってくるみたいなんですけど、多分これぐらいでもうそんなに成長しないかなって言われました、
ね、うちなんかその子の5倍くらいありますよ。
でも大概そうだ、まあ、
いいじゃない。
大きいのいい
よ。ちなみにお名前は？
うたちゃんですね。
あ、かわいい、うたちゃん、うたちゃんなの。メロメロじゃないですか。
かわいいですよ、
ね、いや、そのうたちゃん話に時々聞かせてくださいね。
あ、 OK です。
ね、気になった方は田中アートさんのツイッターご覧ください。お写真載ってます、いっぱい載せてください。
はい、わかりました、はい、
ではそんなワンコさんが家族になった田中アートさんと、まずはこのコーナーから参りましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日、明けて22日になりました。今日10月22日はあの明治神宮外苑が完成した日だそうです。
おお、なるほど。
1926年と言いますから、今から96年前の今日10月22日にできたそうなんですよ、うんうんうん、新宿区と港区にまたがる明治神宮外苑、明治神宮を内苑と呼ぶのに対して、それを囲むように作られた洋風庭園を外苑と言うんですね。広い敷地にはイチョウ並木、ヤクルトの本拠地、そして大学野球の聖地である神宮球場、そしていろいろ後から問題になっていますが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックではオリンピックスタジアムとしてメイン会場となった国立競技場、さらに絵画館、ラグビー場、明治公園などもあり、1年を通して多くの利用者、訪問者でにぎわっている場所なんですね、うん。でこの時期ね、紅葉を楽しもうということでたくさんの方訪れてますけど、まあ、大体あそこは外苑で通りますよね。
うん、そうね、うん、
どうですか田中アートさんは、あの外苑行ったことはありますか？
まあ、行ったことはありますよ。イチョウがすごいところですよね。
あ、やっぱりその季節、イチョウが綺麗な季節に行かれたと。
そう、たまたまですけどね、そのなんか行くときにたまたまイチョウがすごいっていうイメージだったので。
外苑を目指して行ったっていうことは特に？
あ、特に何回か行ってるんですけど、大体なんかイチョウがわーってなってる時に行ってるイメージが、
たまたまそういう時なんだ。
そうですね。
綺麗ですよね。たくみさんはなんか年中行ってそうですよね。
いやそんなことなくて、むしろ神宮球場に行くとか国立競技場に行くとか目的が決まっていくっていう感じかな。
いろいろありますからね、あの辺もね。どういうとこが田中アートさんあそこ行った時にあいいなと思いました。
あの東京っぽくなくていいですよね。急に自然があるようなイメージが。
確かに囲まれてますもんね、木々にね。
そうですね、そのちょっと出るといきなり柳町、柳町じゃないや大都会なんで
今渋谷のこと言いました
なんか俺苦手なんですよ、そういう、ああいう街。
でもね、東京ってね、こう緑をすごくこう推進してるというか、いろんなところにこう緑、こうビルの上とかでもやってるから。
そうですね、結構緑が多いんだよ。そうですよね、ちょっと横にずれると急にそういうとこ公園多かったりとかしますもんね。
う
ん、
私意外なのが田中アートさんがそういう緑系じゃないところが苦手っていう、都会系の人だと思ってたので。
都会
めちゃめちゃアスファルト好きみたいな
もう最悪ですよ。
もう右も左もアスファルト、上も下もアスファルトがいいみたいな感じかなと思った
んですよ。そんなの嫌でしょ。
嫌ですよ、好きな人いないです、
うん、違うんですか、やっぱ緑が好き。
いやもう好きです、田舎が好きですもん。
あそうですか、どちらかといえば稲毛は千葉でも都会ですよね、はい、東京ですね。私から
千葉もなんか千葉もちょっと離れるともう田舎なんです。過ごしやすいですよね。
あのパッカリわかりません。
なんて言うんだろう、すごいもういろんな 国の人っていうか、いろんなところからみんなが集まってるから地元の人って感じじゃなくて落ち着かないんですよね。
すっごい言葉に気をつけてる。すっごい嫌って言いそうになりましたよね。
もちろんこの東京の人もいるじゃないですか、うんうん、いるんだけども、なんか基本的に外からやってきた人が、
わかります、
俺が東京じゃみたいな顔してる人多いなっていうイメージなんです、
う
ん、
あの地元が東京っていう方に会う方が難しいくらい、ま、いろんなところからこう集まってくるのが東京って感じですよね。
そうですね、そういうことが言いたかったです。
今はまだね空気いいですけど、前は結構ねやっぱこうハイカラな感じだったから。
ハイカラってあなた。
みんな言葉に気をつけて。
あでもね、東京地元ってなんか聞くとどこって絶対聞いちゃうな。
あありますね、確かに確かに、
うん、なんかねこう仕事とか、うん、なんかこういろんなところでちょっとこうね会ったりするじゃない、うん、それで出身どこですかみたいな話に仮になったとすると、東京なんですって、東京どこって絶対聞いちゃうな、うん、でどこどこってもう杉並なんて言われちゃったらテンション上がっちゃうもん。
地元でもね、
でどこってね、うん、それはだからねちょっと分かる気がする、
うん、もうそんな私も東京出身なんですけどね。
いいじゃない、
立川でございます。どうもです。
すごいよ立川なんて、今最近行ってないでしょ。
全然行ってなくて、
もうねびっくりするぐらい変わってるからね。
テレビで見て、うん、どこと思って。もう
すごいよ、もう再開発しちゃって、
ね、
あ立川ですか。
そうなん
です、立川すごいですよね。俺もちょっとライブで行った時にすごかったですね、うん、
前の立川じゃない、私の知ってる立川じゃないと思って。
相変わらず一方通行多くてね、なんか駅前の方とかちょっと、ね、めんどくさいっていうか厄介だけど、うん、
いやそうやって比べるとやっぱりこのもうめちゃくちゃ都心なんですけど、都会の中なんだけど外苑って自然豊かな場所がこう、うん、パッとあっていいですよね、気楽に行けてね。で今はね、はい、イチョウも綺麗です、紅葉が綺麗ですしね。私は大好きですよ。イチョウで言うときました。
はい、
あとは銀杏踏まないように気をつけて。
いや、ね、臭くなるからね。
毎回大パニックになりますからね。以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ田中アートさん、
はい、
今日もユイザーボックス紹介していただきたいんですが、名前が変わりました。
はい、
ね、世界のユイ様ことってまだ言った方がいいんですもんね。
そうですね、
うん、ではでは今月3曲目の紹介お願いします。
はい、それではニューアルバム望郷バラッドからユイザーボックスでデタラメ聞いてください。
でたらめな日々愛しかった、何もか も何もかもまぶたの裏にいる君がいつも笑う夏
ユイザーボックスでデタラメでした。
はい。なんかこういうロッカバラードもいいですね。
そうですね。やっぱり彼の歌声がすごい、うんうん、僕は好きで、
うん、
なんかそう染みちゃうんですよね。ねこういう
なんかこうねストレートなロックンロールナンバーもいいけど、
はい、
バラード合うね彼ね。
そうですね。声質にもすごい合うんで、
うん、
グッと来ちゃいますねライブとかで聞いてると。
うんうん確かになんか説得力というかありますもんね訴えるものがね
そうですね
うんそんなユイザーボックスさんなんですけど田中アトさん聞きましたか大切なものなくされたそうなんですよ
なんですかね
これボーカリストとしては命と言ってもいいほどのものをなくされたんですよ
んなんかマイクとか
そうですマイマイクをなくされたって
よくものなくしてるんです
よくなくす方なんですかあらまいや SE のエレクトロニクス V7 っていうなんかすごいやつらしいんですよ、うん、写真があったんですけど
あんまり使ってないですね
あんまり使ってない
マイマイクあそうですねあの出さないですねあんまり出さない家にあるんじゃない
持ってるのに
、はい、
なくしたんじゃなくて、はい、家どっかにしまい忘れて
探せばあるような気がしますよ
ですってユイザーボックスさん、はい、いやなくされたって言ってた
んでネタなんじゃない
そうなのかしら私釣られた、
うん、そう
これなくしてなかったらいいですねなんか
い
いものらしいのでね、
うん、
でもしなくしたり落ちてたらユイザーボックスさんのだと思って連絡してあげて
ください いやノートはかけないからね
マイクが落ちてるのなかなかない
そうかそうか引退ステージみたいな感じで置いてあるわけじゃないですかねそうですね さあこのユイザボックスさん、いろんな情報がね載ってますので、なくされたものとか好きな居酒屋の場所とか載ってますので、よかったら SNS チェックしてみてください。また次回のケイズドリームでのライブスケジュールをチェックして足を運んでみてください。田中アートさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長、こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、今週も渋谷クラブクロールにいつか出演してほしいのよというアーティスト2組紹介していただきましょう。
はい、一組目はザ・ルシマーというバンドでございます。
うん、
はい、2022年、3月ぐらいから出場しているバンドかなと思うんですけども、うん、まあ、同郷初4人組、男性ボーカルのバンドですね。サウンド感はいわゆるなんか割と J-POP と、まあ、ギターロック、まあ、掛け合わせたといいますか、本当に耳なじみのいいサウンド感が、特徴的かなって、まあ、僕がなんかこう勝手にイメージしたのはなんかスミカとか、なんか本当にそういったところかなと思っております。なので割とこう J-POP、まあ、それこそ J-ROCK 好きな方にも本当にもう万人に受け入れられそうな、歌声とそのサウンド感といいますか、聞いてもらえればなと思います。
ではでは、じゃあ曲紹介をお願いします。
はい、ザ・デシマーで恋の方程式です。どうぞ。
音楽に恋して君に恋する気持ち忘れてしまった。置いてきぼりの昨日もないも気づかないまま、一途な恋愛をしてきた君にとって、僕の行動は浮気者の最低野郎に見えてしまうから、子供になった。そしてまた僕は大人になった。最低限相手してれば君は僕を好きでいるのかな。別に君のこと嫌いなわけじゃないんだからね。恋の方程式は君が僕を捨てずにいること、愛し合ってだけが正しいなんてそんなことない。別に君のこと大切にしてるんだからね。恋の方程式は君が僕を捨てずにいることを許し合ってだけが正しいなんて、3秒前に言った約束も忘れてしまう。そんなやつだけど何も言わないで、言いたいことはわかるから。君は僕を好きでいるのかな。別に君のこと嫌いなわけじゃないんだからね。君たち僕はお互いが分かり合って知り合って、君かける僕は夢にかける思いに変わったんだ。最低限相手してなくたって君は僕を愛してますか。別に君のこと毎日好きでいてるからね。恋の最初から決まっていたんだ。愛し し合って通じ合って寄り添い合って、恋の方程式は君が僕を捨てずにいてくれたら、この世で一番君を愛し続けていく恋の方程式なんだ。
ルシマーで恋の方程式でした。
はい、青春ですね。
そうですね、はい、もう軽快なサンドさんが、はい、気持ちいいなと思います。
またあの曲のタイトルをねこう見て楽曲がイメージできちゃうところがまたいいね。
あ、確かにな
んか恋の方程式っていうね曲のタイトルだと、はい、ああこういうサウンドだよねっていう、はい、まあこれがまたね若々しいというかね、
はい、
なんかいいよね。
わかります、はい、
歌詞もういういしくてねもうなんて爽やかなんでしょう、もうザ・J-POP って感じですね。
ああなるほどね。
一組目アルファベットで書いてルシマーでした。さあ続いても渋谷クラブクロールにいつか出てほしいのよというバンドの紹介をお願いします。
はい、続きましてローレルズというバンドでございます、
うん、
このバンド、まあ、岡山発女性ボーカルの、まあ、3ピースバンドで、まあ、サウンド感が本当にもう日本っぽくないなというか、結構こう UK サウンドとかそういったところに影響を受けているのかなっていうところではあるんですけども、まあ、やっぱりそのちょっと骨太感もあるサウンドだったりする中、純粋にかっこいいなっていうのがまず僕の中では最近に来たので、なんかそういうこうちょっと骨太感もあるサウンドだったり、やっぱこう日本ではなかなかこう芽吹きが難しいのかなとは思いつつも、でもやっぱりこう音楽ファンはきっとこういうのも好きだと思いますので、はい、うん、
それでは曲紹介お願いします。
はい、ローレズでスイートストリートスタンプです。どうぞ。
ローレルズでスイートストリートスタントでした。
はい、いやもう本当ちょっと洋楽な感じでね。
そうですよね、
はい、うん、いやなんかこうガールズバンドだよねこれね。
そうと思うんですけどね、
うん、はい、なんかこうキャピキャピ感がなくてね、
はい、
これはこれで非常にいいですよね。
そうですね、もう本当さっき紹介したルシマとまた打って変わってというか、うん、真逆ぐらいな、うん、感じではあるんですけども、
うんうん、なんて出てきてほしいよねこういう感じのバンド
ね。そうですね、やっぱ日本でもこういうまあ流行りといいますか、なんかもっとこう大きい舞台に立ってほしいなと思いますけどね、
うん、これがまたあのガールズバンドでやってるっていうところがまたいいかなと思う、
ね、そうですね、はい、
うん、
バンド名もいいですね、ローレルズ。
あ、
ちょっと懐かしい感じもあり
車でしょ
そうローレル
そうなんですね、
うち昔私子供の時になんか写真があったの。
あ、うん、親が乗ってたの
そうみたい、そういうところからちょっと懐かしさもあり、うん、そういう時代の音楽もしっかりと吸収されているのかなっていうのと、うん、私個人的にベースのオーバードライブ大好物です。
ああ
もうあー痺れちゃうって感じで、なんかいろいろいろないい音楽を洋楽をちゃんと聴いてきた方なんだろうなって感じがしますね、うん、
はい、
2組目ローレルズでした。さあ今回もいつか渋谷クラブクロールでライブをやってほしいのよという2組紹介していただきました。1組目はルシマー、そしてローレルズでした。詳しい情報はライブラッシュのホームページをご覧ください。また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページチェックお願いします。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。